今晩恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書1章18節から25節です。マタイ1章18節から25節です。マタイ1章18節から25節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。アーメン。ではお祈りいたします。その名をイエスとつけた。イエシュア、救い。そうです、私たちの主イエス様、あなたこそ我らの救いです。今晩私たちのところに来てくださいますように、救い主として主よ、私たちの心の内に、思いの内に宿ってくださり、そしてあなたの救いが本当に実体化されるに至るまで、私たちもこのマリアとヨセフのように本当にイエス様を大切に大切に育んでいくことができますように、どうか今晩問い継ぐしもべらをあなたが支配し性別し、あなたの身旨そのものを語らつげさせてくださいますように、そして聞く人々の耳を清めて、その重い心を天国に向かって開き、あなたの命の言葉を豊かに命として祝福としていただき尽くすこの時とならせてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。いよいよ1週間後に、このクリスマス、ね、イブ礼拝控えているんですけども、この、ね、クリスマス、ね、のシーズンになると、ね、まあ、大体、このマリアと、ね、ヨセフの歌詞は、ね、必ず、語られるものですね。この男女、ね、イエス・キリスト、ね、という、ね、このメシア、このお方を委ねられたこの男性と女性、ね、その成り立ちは、ね、一体いかなるものであったのか、ね、本当に主から選ばれてこのメシアの育ての親として任命されたこの男女の記録からですね、多くの、ね、苦労の日々と、また、その向こう側にひときわ輝き香る高貴な従順の香りが、ね、漂ってきて、そしてその従順のゆえに神様はこの男性女性を選ばれて、そして世の中にメシアイエス・キリストを送り出すものとして主は任命してくださったんです。今この時代においても、ね、もろもろの困難、苦労が、ね、そのような日々がありますけれども、その中において本当に主の御言葉に対する従順を 皆さんが保ち続けているならば、イエス・キリストが皆さんを通して世の中に働かれるんです。イエス様は私たちのうちに宿ってくださり、この夫婦のように本当にイエス様が宿ってくださって、そしてこのイエス様は初め小さいですけれども、どんどんどんどん私たちの信仰と従順によって養い育てていくならば、イエス様はどんどん大きくなって、力強く、そして皆さんを、ね、本当に助ける助け主として皆さんを助けてくださるようになっていくんです。このイエス様、幼子イエス様、それからその母マリアを守るようにと任命された男性がヨセフでした。本当にイエス様の幼い時期と、そしてこのイエス様を育てる、産んで育てる母マリアを守るという役割、本当に重要な役割ですね。そのような重大な役割を任されたヨセフはどういう性質であったのかということを、今晩見ていきたいと思います。この18節見ますと、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。アーメン。聖霊によって身重ったことが分かりました。エクプネウマトスファギオン、聖霊から、聖霊由来で身ごもったということが、あらかじめ分かったんです。ですから、これは何も、不当な男女関係によって身ごもったのではなく、聖霊によって身ごもったということが、あらかじめ明らかにされたんですね。マリアにとっても明らかにされ、またヨセフにとっても明らかにされておりました。しかし、ヨセフは、正しい人であって、ディカイオスというヘブル、ギリシャ語、正しい、あるいは公正な人でした。彼はそれであったゆえに、何故に彼女を、内密にさらせようとしたのか。それは、彼女が、自分以外の男性と、なんかそういう不貞な関係を犯したということではなくて、彼は正しい人で、聖霊によって身ごもったということが分かったので、それで、彼女を晒し者にしたくなかったので、だから内密にさらせようとしたんです。彼女をなんか不潔な女だから、ということというよりも、むしろここからなんか言葉そのまま、読むと、どうも、そういうところが見えてくるんですね。彼女を晒し者にしたくなかった。何しろ世の中の人々は、結婚前の、男女が身ごもる。当然、男性と女性のそういう交渉があったと、連想する。けども彼女はそうではない。まして、自分と、そういう関係を持っていない。けれども彼女は聖霊によって身ごもっている。ということは世の中はどう反応するだろうか。内密に、晒せようかどうか。それとも、彼女、神さんから特別に聖霊によって身ごもらされたのであるからには、本当に自分はどれほど、莫大な、そういう、役割が与えられているのだろうか、ということを、そういったことを思い巡らしていたんじゃないか、先ほど読んでいてですね、なんかそういう、ことで彼は、思い巡らして悩んでいたのではないか、恐れていたのではないか、そういうふうに思わされました。で、20節見ますと、彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。アーメン。御使いからもはっきりとですね、その胎に宿っているのは聖霊による。そして彼ヨセフは思い、恐れておりました。また思い巡らしておりました。一体これはどういうことだろうか。果たしてこのマリア、晒せた方がいいんだろうか、それとも、このまま引き取るべきなんだろうか、どうしようどうしよう、思い巡らし恐れて悩んでいたんですけど、しかしそこに御使いが現れてくださって、そして、ダビデの子ヨセフと、まず声をかけます。そうです、この、乙女が身ごもる印、イザヤ書に、書いてあります。そしてその一人の緑子、その一人の緑子は、この全人類を救う救い主であるというイザヤ書の言葉、当然ヨセフは、それを知っていたことでしょう。本当に、一体この、マリアに宿っている聖霊によって身ごもっ っているこの赤ちゃん、ね、一体どういうものだろうか、ね、恐れ、ね、迷っていたかもしれません。しかし御使いが、ね、恐れないで妻として迎えなさいと、ね、はっきりと、ね、そのように、指導が、ね、指示がなされました。
聖霊によって身をもったということは人は知らないんですよ、マリア以外ということなんですけど、聖霊によって身をもった証拠が現れるわけなんですね。お腹が重くなって大きくなってくる。ヨセフってどういう人かしたらね、悪を悪で報いる心がない人、ね、そして人の訳をね、聞きもしないで罪定めもしない人だから、私たち自身が自分の理解できないようなことが身近に起きていたときに、そのことの始末をどうつけるかということなんですけれど、ことの始末に図をつけたことによって、その相手がひどい思いをするということで、これがもし終わってしまったら、罪を罪で、悪を悪で報いたことになってしまう。神様の恵みの世界は何にも現れないということなんですけど、この恵みのもう本当にその神の賜物であられるイエス・キリストを預かって、そして地上においてのイエス・キリストのこの父になるために、その責任を預かったヨセフの性質はどういう性質であったかといったら、もしそれが良くないことであるとしても恵みを残す人であったというのがよくわかりますね。聖霊によって身ごもりました。そのことをしているのはマリアなんです。そのマリアが知っていて他の人は知らない、その状況の中においても、その時代のこの始末のつけ方として、自分と婚約中に不正な行為をして子を宿したということだけを責めていくということを知ったならば、人様の前に彼女をあふり出して彼女の身に起きたことの事実を全部探り果たし、そしてその律法が許していること、それを盾に、正しいことだからね、盾に自分の鬱憤話が正々堂々とできる、そのような状況だったんだけど、彼は悩んだって書いてあるんですね。悩んだ、どういうことかって言ったら、あぶり出すということを前提に考えると悩む必要ないです。悩む必要ないです。そのまんまやればいいということなんだけど、彼は悩んだということは、なんで悩んだか、マリアを案じてるわけなんですね。私は身を引けばいいけど、この人どうなるんだろう。私はもうなかったことにすればいいけど、この人どうなる。あの当時の法律や律法に照り合わせてね、腹を立てて、もしやるとしたら悩む必要ないんです。ということなんだけど、さすがこのイエス様の地上の父親として選ばれたヨセフには、ね、そういった律法に命じられている目には目、歯には歯ということを当てはめることなく悩んだ。悩んだ理由は、自分は身を引けばもう 簡単なことなんですということなんだけど、悩んだ理由は何か、その悩んだ理由はね、マリアとお腹の中の子供を、私は身を引いていいけど、このマリアと赤ちゃんどうなるんだろうということで悩んでいたわけなんですね。そしたらこのヨセフに御使いが現れました。恐れなくていい、あなたが今恐れて悩んでいるこのね、赤ちゃんと赤ちゃんの母のためにあなたは恐れてもいる、何かあったらどうしようってね、石で打ち叩かれて殺されたらどうしよう、恐れているわけなんですね。自分が石打ちに受ける、石打ちを受けるわけじゃないのに恐れることないんですね。恐れていたから、その恐れに対して恐れなくてよろしい、御使いが言っているわけなんですね。そしてその赤ちゃんとその母を連れてくるね、受け入れることをね、恐れなくて連れてきなさい。彼女は不貞な身をね、身ごもっているんじゃない、彼女は聖霊によって今身ごもっているという、この訳を言ってくださった。本当に私たちはね、こう御言葉のね、ちょっとしたところを間違ってしまうと大変なことになる。あのね、聖霊によって身ごもるということは、御言葉によって予言はされているんです。予言はされている、でも御言葉によって予言されていて、その予言された人がマリアであるかどうかはわからない。でもさすがこのイエス様の肉の父親として選ばれたこのヨセフというのは、自分の婚約者の身に起きたこと、それはどういうわけによって身に起きたかわからない。だけどこの人が受けるこの社会的な仕打ち、立法的な仕打ち、そのものを考えると恐ろしい。自分は黙って身を引くとしても、この赤ちゃんとこのね、マリアはどうなるんだろう、その恐ろしい思い、それをね、案じてしていた、このような人だったから選ばれたんです、イエス様の肉の父親として。天の父親、父なる神様も愛憐れみ許し、その恵みたもう方でした、ね、地上において選ばれたこのヨセフも愛があって憐れみがあってね、許しがあって恵みね、どうしようもないこの状況に対して自分なりのそのすべての恵みね、できる恵みを全部ね、尽くした形で、彼が尽くす恵みは一つしかなかったんですね。黙って訴えずに黙ってね、身を引く、それが彼自身がね、このマリア、身ごもったマリアに対して、ね、与える残すべき恵みだった。それで私にできる最善はこれしかない、私にできる最善はどう考えても何してもこれしかないということが分かった時ね、黙って身を引いてね、これしかないと分かって、黙って身を引こうと、そして決心して身を引こうとした時に夢に現れるんですね、御使いが。あなたの言い名付けの妻であるマリアをね、迎えることを恐れないで、 彼女は聖霊によって身ごもっている。いいですか。私たち自身もこのクリスマスに、私たちが今自分の中に培って育み大きくしなければならない性質があるとするならば、神から生まれたものは神の技をする、聖書には書いてあるんですね。神の技とは何でしょうか。愛、憐れみ、許し、その恵みたもう技なんですね。このクリスマスに皆さん自身が今愛さなければならない人を愛してください。憐れまなければならない人を憐れんでください。許さなければならない人がいたら許してあげてください。恵まなければならない人がいたらその恵みを与えてください。ヨセフにとって愛、憐れみ、許し、その恵みね、その全ての技の最後のね、愛、憐れみ、許し、その恵みのあり方は賜って去るということでした。このクリスマスに母マリアについて、まだバプテスマのヨハネをね、身ごもったエリザベスについて、ね、そしてヨセフについて、このイエス・キリストの誕生にまつわる一人一人の聖書に記されている一人一人について、私たちは彼らがなんでこの記念すべきこの救いの神イエス・キリストの誕生にね、彼ら自身が証人として知らされたものとして選ばれたのか、それをしっかりと覚えて、私たち自身もその性質を自分の中に受け入れて身につけるためにしっかり覚えていきたいと思います。クリスマスとは何か、キリストを、来てくださるイエス・キリストを、ね、記念とする日なんですね。ただ単に記念するね。もろびとこじょりて、その一日だけを記念するためにクリスマスを主が与えてくださったんですか。いいえ、キリストの誕生にね、ちなんで関わった人たちの性質を、その人の性質をしっかりと見て、しかっと覚えて、あなたの身にその性質をね、身につけなさい、あなたの身につけなさいということで、この人たちが私たちの先に選ばれておられることをしっかりと覚えて、今日ヨセフについてしっかり学んで、ヨセフのこの清い心、そして歴としたこのね、愛、憐れみ、許し、その恵みたもう神からいただいた性質を学んで、それを身につけて実践する皆さんでありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。
ヨセフは、ね、正しい人でした、ね、デカイオス、ね、正しい、あるいは公正、ね、ということですけども、正しさというのは時に残酷になります、ね、特に、ね、正しくない人に対して、また、ね、御言葉、律法をたくさん知っている人、ね、時に残酷になります。なまじ、ね、この御言葉、ね、何々するものは、ね、死刑だとか、ね、そういったことが書いてありますから、ですから御言葉によって人を、ね、そのように罪に定めたりしたら、もうその相手の人は、どうにもならないくなってしまうわけですね。しかしヨセフは、思い悩みました、ね、彼は、ね、恐れました、ね、一体これはどういうことだろうか。自分の婚約者の、ね、そのお腹がどんどんと大きくなっていく、ね、でそれで、ね、本当にこれどういうふうになっていくだろうか、ね、彼は正しい人であったと同時にですね、彼の性質、それは愛でした、ね、彼は愛の人だったんですね。でそれでそういうわけですから、ヨセフは、ね、彼女を晒し者にはしたくなかったという思いが、彼の中にありました。でそれで、彼が決心したこと、それは内密に 去らせて、そしてこのマリアとそのお腹の中に宿った赤ちゃんが、本当に殺されたりすることはないように、ひどい目にあったりすることはないように、ということで内密に去らせようとしたんです。で、彼がまさにそのことを思い巡らしていた時に見つかりが、ね、来て、ダビデの子ヨセフと、ね、言いました。そうです、この乙女が身ごもる、この一人の緑子、救い主メシアはダビデの子孫として生まれるということが予言されておりました。だからヨセフはダビデの子です。ダビデの子孫です。で、それでダビデの子ヨセフと、このたった一言によっても、この聖霊によって身ごもったこの出来事、これは予言通りの出来事であるということを、ミスカイが、そのことを、言ったんですね。で、そして次に、恐れないで、ね。そうです。恐れるヨセフ。悩んでいたヨセフに対して、恐れないで。あなたの妻マリアを迎えなさいと言いました。私たちもですね、正しいゆえに恐れることがあります。御言葉を知っているゆえに恐れるということがあります。一体これは、これからどういうことなんだろうか、自分はどうなっていくんだろうか、あの案件はどうなっていくんだろうか、自分は御言葉の通りに正しくしてきたつもりだけれども、一体、このことを人から、人に見せれば晒し者になって指さされしてしまうことはもう確実に見えている。どうしようか、こうしようか、そういう時に、主は明確に、御言葉を通して確信を与えてくださるんです。皆さん、御言葉の通りにしてきたゆえに不具合を被ることがあるかもしれませんけれども、御言葉の通りにしてきたのであるならば、主はですね、恐れるなということでですね、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさいとヨセフには言いました。恐れるなと主は言われるんです。その胎に宿っているものは聖霊による。そしてマリアが男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。アーメン。罪から救ってくださるお方、そのお方、このあらゆる反逆やまた主に対しての背き、これをやめさせるそのお方、そのお方がこのマリアを通して生まれてくるということを見つかりが告げました。で、22節見ますと、この全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであったと書いてあります、そうです、預言されていたことの成就、それがなされるんですね。23節で、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。アーメン。その名はインマヌエルと呼ばれる、イザヤ書に書いてあります。その名前の意味は、神は私たちと共におられるです。アーメン。神様はヨセフと共におられました。だから御使いが使わされて、そしてこれからなすべきこと、それが告げられたんです。この今後後ですね、ヨセフ何度か御使いから直接こうしなさいという養いを受けて、そしてその通りに実行していきます。そうです、ヨセフは従順の人だったんです。たとえ、見つかりから、もう普通の人が聞けばとんでもない、そんな常識的に考えればとんでもないというようなことを告げられても、しかし彼はすぐにその通りに従順して行う人だったんです。
ヨセフが質問するところがないんです。いいですか。ヨセフは仰せられた言葉に対して質問することがない。何、おばあさんだから、いいえ、御使いが現れて御言葉を言うんです。要するに、ヨセフが悩んで自分でできる最善は黙って去ることだ。あとはもう自分の手に負えないこのこと、黙って去ること以外の最善はないと思って黙って去ろうとしていた時に、御使いが現れて、彼に、そのマリアと、 身ごもってる赤ちゃんを迎え入れることを恐れないでと言って、その後ね、恐れなくてもいい理由を見言葉で言うんです。じゃあそこ一緒にみんなで、
見よ、
はい、23節です。
はい、では23節、
22節から宣言しましょう。はい、せーの。
この全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。
アーメン。あのね、見言葉が与えられたんですよ。見言葉が宣言されたんですよ。だから恐れなくてもいい、ね、ことを、理由を、ね、訳を恐れなくていいよっていうことを言ってから、あなたが恐れなくてもいい理由がこれだよということで、ね、予言された言葉を宣言したんですよ。だからこの子供の身ごもられたわけがもうすでに予言されていて、それが自分の言い名付けの、ね、マリアが選ばれて産むということになった。見言葉が宣言されたときに理解したんですね。 100%。 見言葉を普段から信頼している、普段からその見言葉に身を寄せている、心を寄せている、普段からその見言葉を絶対的な、ね、なすべき技、使えるべき技、アーメンすべき技として 100% 理解していたんです。だからここで、ね、一番重要なことは何かって言ったらね、ヨセフは素晴らしい人だったので、偽人だったので、正しい人だったので、ということに私たちは注目しなきゃ。正しい人は何をするのか、一見見てね、理解できないようなこと、ね、不正を感じるようなことであっても、自分が見ていない時にその人の身に起きたことを自分勝手にね、想像して学習して考えてはならない。基人はそういうことをしない。ね。そして基人は何をする？起きたことに対して晒して人を困らすということではなく、このことをどのようにすれば被害者がなく、ね、なんとかうまくできるかな、ということを考える。考えた末に、自分にとってね、一番できることは黙って身を引いて去るということ以外はない。その結論に至って去ろうとした。いいですか、私たちが果たしてこういう心は持ってますでしょうか。果たしてこういう心が持ってますでしょうか。私が知っているね、クリスチャンの方で、奥さんがよく家出をする。だからもう奥さんクリスチャンじゃないですよ。そういう家出をする不信仰な女とね、結婚してしまったので、 それでまだ奥さんに惚れ込んでいるので、もう言いなりなんですよ。その中において家出してもうどうしようもなくなったら、風の便りで聞いたらそこにいてまた連れ戻す、ね、聖書に出てくるあの人みたいだね。ちょっとだけはね、ホセアみたいだね。ね、連れ戻すんです。でもまだ出ていくんです。私が知ってるだけで多分ね3回ぐらいやってる。うん、2回目帰ってきた時にお腹に子供がいました。帰ってきて男の子を産んだんです。一番上の子が中学1年ぐらいだったから、もううすうす分かるわけないんですね。この子腹違い、父違いの子供だっていうの。でもね、その子供産んでからまだ家出したんですよ。子供置いて、いい？子供置いて家出したんだけど、子供置いて家出して子供だけが残されてるの。その方ね、自分の子供のように育てた。その兄弟たち、自分の弟のように抱っこしたり、おんぶしたり、おむつ取り替えてあげたり、そうやって育ってたんです。よく考えてね、見るとちょっと不思議なことなんですね。今も仲がいいんです、その兄弟は。今も仲がいいんです。成人して今ね、もう本当に50代、一番下がまあ成人してね、一番上が今多分ね50代じゃない、60次回かもしれない。で一番下の子が今50過ぎたと思う、50代くらいか50ちょっと過ぎてるか。今もね、本当にこうやって住んでる。今も、一番上の兄が成功したその仕事、それをちょっとずつこう、ね、部門部門に分けていただいて、そしてお仕事一緒にしてるんです。人の中でも、罪は憎んで、ね、人は憎まない。生まれた子供に罪はない。私ね、身近に見たんだけどね、いじめられるところ一度も見たことがない。ね、兄弟たちからも、その育ててくれた、その育ての親、お父さんからも、多分ね、彼今も知らない。自分が父親違いの子供だっていうこと、多分今も知らないはずです。人の中にもね、このようなことがあるんです。イエス様に会って、本当に私たち自身が今、ね、養われなければならない心とは何か。悪を悪で報いず、ね、罪の仕打ちをしない、 罪の仕打ちはね、死んでね、地獄に行って受けるだけでも十分だ、永遠だもん。ヨセフは自分でできる最善をよく考えて悩んで溜まって去るということを選びました。で、私たち自身どうするべきか。説得してもできない、佐渡してもできない、ね、愛で訴えてもできない、許しても解決には至らない。そういうことってありますよ、私たちにも。私は許してあげたいんだけど、相手が許される気全然なし、ね、愛憐れみ許し恵みを与えてもダメということは、最後に残された私たちのスタンスとして何が残ってるかしたら、主に委ねて、お祈りしてイエス様に委ねて黙って去る、ね、黙って去る、これが私たちにできる最善だということをヨセフを通して教えてくださったということは何かと、ヨセフも私たちと同じような人間なんですね。ヨセフも私たちと同じような人間だ。だからヨセフが私たちと同じ人間であるヨセフができたとするんだったら、あなた方もできるよって、どのようにしてできるの？愛憐れみ許し、その恵みを分かったらできるよ。ね？御言葉が分かったらできるよ。ね？罪を犯した人が罪を許されずにこの地上を去った時にね、行く地獄を知ったらできるよ。聞いてわかること、信頼して実践すること、そして結果を残すこと、御言葉しかありません。人の言葉がわかった、聞いてわかった、信頼した、やってみた、でも結果はダメだった。これが人の言葉なんです。神の言葉は、聞いてわかる。信頼して実践する。間違いなく結果が出る。これが神の言葉なんですね。今日、主は言っています。私たちに。鼻で息を吸っていたヨセフができたこと、あなた方もできるよ。どうやって？ヨセフは御言葉を知っていたんですよ。だから御使いが御言葉を言った時に 100% 信頼ができたんです。私たちも自分でできる、愛すること、憐れむこと、許すこと、恵むこと、これを全部実践して、それでもこの現実というものが動かないときに何をするか、身を引く、これを最後に私たちもヨセフのようにするべきなんですね。 人の最善の先に神の最善がある。人の最善の先に神の最善がある。私たちが最善を尽くさずに神様の最善が現れるということを望んではならないんです、ね、人の最善というのは様々なんです。いいですか。ある人は私たちから知ってみれば、ね、この人は最善を尽くしてないように見える時があるの。でもその人にとって最善それだったんですよ。ね、方程式だとかね、さまざまなものを学んだからって皆さん全部それ解きましたか。でもそれを全部スラスラと解く人は解けない人のね、その最善を認めないわけなんですね。数学は数式と答え、それが一致すれば、じゃあ数式と答えが自分はできたとして、自分は最善を尽くしていてね、できてない智子は最善を尽くしてないとみなされているのが人だ。人はそうなんだということなんだけど、神様はね、正しく聞いて、ね、正しく行い、正しい結果を出したその人だけが最善を尽くしたこと見てない。だから私たちは救われてる、ね、人ができる、スッとできることなのに私はできなくて、それをするのにものすごく葛藤があって、ね、やめようという思いはあるものの、いい？やめようという思いはあるんだ。やめよう、体にも悪いし、ね、やめよう、そうだそうだそうだ。岩ちゃん、あなたは私の言葉に立てついたことない？うん。あのね、やめようと私が言った時にあなたは心いっぱいやめようと思ってる、いろんなことね。そんでやめようと思って努力もしている。でも結果やめられなかったということがあるわけだね。その時に人の評価はやめられてないあなたをやめない人として人は評価する。でも神様は人知れず、あなたが、ああ、やばい、やめなきゃ、と思って、ちょっとでも我慢して、やめるために、心したこと、ちょっとでも、ね、躊躇したこと、それを神様は彼の最善だって言うんです。数式があって答えが当たって、それで人は完全、彼は勉強したって言ってる。数式が合わないね、かけるところを引き算にしたりね、分けるところを掛け算にしたり、でも解いてみようと思ってやったわけなんですよ。いい？何にもしないで鉛筆投げて、もうどうせわかんないんだからってね、向き合わなかったらやってないということなんだけど、とりあえずね、開いて自分やりにやってみて、途中も頭くちゃくちゃになっちゃって、もうダメだ、おりゃもう向いてねえわ、 あのね、向き合った分、やってやろうと思って、やってみようと思って、向き合った分、これがその人の最善なんですよ。何をするか。彼が最善を尽くして、ね、あることをちょっとやめようと思っているとき、主はものすごく喜んでる。ね。だけど、誘惑に曲げてしまって、腰をかがめた瞬間、腰をかがめた瞬間、主はね、今日の最善は2時間だったか。ね？これが私たちとイエス様の違うところなんですよ。イエス様は父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを見える形で私たちに届けるために来てくださいました。来てくださったイエス様が身をもって実践してくださったのが神様の愛、憐れみ、許し、その恵みでした。ね、イエス様の最後の恵み、最後の恵み、十字架の上で7つの言葉が最後の私たちに残してくださった偉大な遺産、この恵みなんですよね。父よ、彼らを許してくださいって。彼らは自分が何をしているのか分かりません。彼らの酸っぱくなってしまったこの言葉ね、酸っぱくなってしまった思い、心、感情、酸っぱくなってしまった手足のこの罪にまみれた技、これを全部私が飲み干して、そして彼らのね、罪を全部私が引き受けました。彼らの罪のために罰さなければならないということであれば、私を罰してください。愛、憐れみ、許し、その恵みがね、十字架の上で全うされたんです。神から生まれたものは神の技をするということが聖書には書いてあります。私と皆さんはね、イエス・キリストを通して神から生まれたものなんですね。ということであるならば、神から来られた方、イエス様が私たちに愛、憐れみ、許し、その恵みを残したごとく、私たちもこのクリスチャン人生において、愛、憐れみ、許し、その恵みによって、あらゆる出来事をね、私たち自身は当てはめるべきなんですね。そして全部当てはめてみて、ダメな時は何をする？黙って去る。黙って去るということが必要なんですね。たくさんのことをしなくていいです。一つやってください。一つやってください。その一つで私と皆さんも愛、憐れみ、許し、その恵みにね、整えられた神から生まれたものとしての印、それを持ちましょう。神から生まれたならば、神の技をする。神の技とは何？愛、憐れみ、許し、その恵みです。それを実践して、このクリスマスに、私は神から生まれたものです。イエス・キリストに接ぎ木されて神から生まれたものです。その印を持つ私と皆さんでありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福します。アメン。
冒頭で宣言した箇所、第一コリント13章なんですけども、ちょっともう一度読みたいと思います。第一コリント13章、 4節から読んでいきます。第一コリントの13章の4節から。愛は寛容であり、愛は親切です。
アーメン。
また人を妬みません。
アーメン。
愛は自慢せず、高慢になりません。
アーメン。
礼儀に反することをせず、
アーメン。
自分の利益を求めず、
アーメン。
怒らず、
アーメン。
人のした悪を思わず、
アーメン。
不正を喜ばずに真理を喜びます。
アーメン。
全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍びます。
アーメン。
アーメン。これがまさにヨセフの性質です、うん。ヨセフは本当に、正しい人ではありましたけれども、愛がある人でした。だから悩んだんです、ただ正しい人というのは、悩まないかもしれません。何しろ、善か悪か、こう書いてある、そしたらその書いてある通りに裁けばよいって、悩まないかもしれないけれども、悩むんです、ヨセフは。そして最も悩ましいお方は神様です。人は罪を犯した、義なる神様としては裁かなくてはならないけれども、悩んだんです。だから一人子を世に使わせたんです。イエス様という一人子、ここに愛が現れました。こよなき愛、これ以上ないというほどの愛が現れました。イエス様を通してです。およそ2000年前、イエス様がこの世に赤ちゃんとして誕生しました。その誕生した瞬間は、愛が見える形となって私たちのうちに宿られた瞬間でした。愛が見える形となって、イエス様という形となって現れて、そしてこのイエス様を通して全人類のこの罪の贖い、全人類の救い、これがこのお方を通してなされた。これこそこよなき愛がこの地上に降りてこられた理由です。そのイエス様が宿られた先が、乙女マリア、またその夫ヨセフのところでした。ヨセフは本当に寛容でした。親切でした。また、本当に人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜ぶ人でした。全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍ぶ人でした。皆さんは愛の人でしょうか。どれくらい皆さんのうちで愛が育っているでしょうか。イエス様が皆さんのうちに宿るならば、愛が皆さんのうちに宿り、そして愛の性質が皆さんのうちにどんどん広く大きくなっていくものです。
愛について皆さんが悩まなければならないんですね。愛について、愛せない人がいるでしょ、時々。ということはね、あいつだけは許せないという気持ちになりますよね。そのあいつが果たして私に犯した罪が永遠に地獄に落ちて苦しまなければならないほどの罪でしょうか。誰かを許せないと思った時に皆さん地獄を思い出してください。あの人だけは許せない。結構人が、自分がその人に対してすごく我慢して、そしてその罪を許してきたかのように言っていますけれど、神は悪人の一人も、滅びに至る、そして地獄に行くことを願わないって言ったんですよ。なぜかと言いますと、永遠の苦しみがそこにはそれしか存在しないからですね。もともとこの地獄というのは悪魔サタンのために作られたところなんです。その悪魔サタンがそそのかせて、そして手下になってしまって、悔いることもなく悪魔サタンのしたいことを全部手下になって実践した人たちが、いやおもなく行くようになってしまったところが地獄ですね。 悪魔サタンが何で今働いているかということは、理由はね、自分たちだけが入るべき地獄に神の姿によって似せて作られた人を一人でも入れることによって、地獄で苦しむ神の姿が見たいんです。神の姿に似せて作られた人間が自分たちの脅し穴に陥って、本来だったらあの天国にいるのに、じゃなく地獄に来て神に似せて作られた人が苦しむの、それを見たいんです。それで人をそそのかしているんです。主がこう言ったでしょ、私は悪人の一人、悪人です、人、どんな悪を行った人でもね、悪人の一人も滅びに至る、地獄に行くということを願わない。許せない人がいたときに、あの人が許せないんじゃなくて、自分は許していただきたい、屈して人は許していただくということを願わない。だから主が言ったでしょ、主の祈りで何て言いましたか、我らに罪を犯す者を、せーの、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許してくださいでしょ。できるだけ許すんです。どうしようもない時は去るんです。去った後はそのことを思わないんです。余裕ができたら悔い改めて良い人になりますように、クリスチャンになりますように祝福するんです。こういった心構えがいつできるか。愛してみて、憐れんでみて、許してみて、恵みを与えてみて、それでもダメだったら去る。自分の最善を尽くして去った後にできる心。それがね、主よ、憐れんでください。罪を許してください。罪から離れるようにその性質を与えてください。イエス様を信じるクリスチャンになりますように、主よ、あなたが救ってください。これはね、私たちができることを全部知った後、去ってね、その人を案じる心として私たちの中に起きる心なんですね。イエス様が十字架の上で七つの言葉を宣言した。離れた後なんですよ、人の世から離れた、ね、関わる現実から離れて、そして十字架という自分一人の場所に行った時にイエス様が知ってくださったのが七つの言葉なんです。私たちも愛、憐れみ、許し、その恵みによってなすべき技をなして離れた時、その人のために私たちもイエス様から生まれたものとして取りなし祈り、父の愛、憐れみ、許し、その恵みに委ねたもことができるんですね。 ヨセフは地上に行って愛憐れみ許しその恵みがあった人だ、ね、正しい人とは何か、正しい人とは何か、神にあって正しい人は愛憐れみ許しその恵みがある人です。それが正しい人です、ね、右回れで右曲がった人が正しい人じゃない。神にあって正しい人は愛憐れみ許しその恵みを実践できる人です。どうぞ。
続いて8節からですね。愛は決して絶えることがありません。予言の賜物なら廃れます。威厳ならやみます。知識ならば廃れます。というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことはやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。アーメン。ここにおいて完全不完全、ね、一部分全部、ね、不完全完全、ね、の話になっております。何が完全であるのか、何が不完全であるのか、ね、愛なるイエス様こそ完全なるお方です。この完全なるイエス様が現れたのであるならば、もはや予言必要なくなります。威厳も必要がなります。完全なるイエス様が現れたのであるならば、ね、不完全なものは廃れるんですね。そしてこの予言とか威厳とか信仰とか、これみんなこの完全なる愛なるイエス様が現れるまでの不完全なその諸々に過ぎないんですけれども、完全なるイエス様が現れるとするならば、もはやそれらのものは必要なくなるんですね。愛なるイエス様、このお方こそが完全です。そしていつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛であると書いてあります。そうです。私たちはですから、ね、このいつまでも残るお方イエス・キリスト、このお方を信じるものです。ヨセフ、なぜ選ばれたのか。愛なる人だったからです。愛のある人。そして本当に彼はマリアを、またそのお腹に身ごもった赤ちゃんを、ね、正しさによってではなく愛によって測ったから、彼は本当に愛の人です。だから彼が選ばれたんです。彼が本当にこの、ね、幼子救い主のあるイエス様とその母マリアを守る男として、神様が特別に任命された人ヨセフ、なぜ任命されたか、愛の人だったからです。今この時代においても本当に皆さんは愛を求めるべきです。
アーメン。
皆さんの、もろもろ、なす技があるかもしれませんけれども、それに愛が混じっていないとするならば何にもならないということがこの、ね、第1コリント13章の前半に書いてあります。皆さんは愛を身につけましょう。そして本当にこのアドベントのこのシーズン、本当に私たちもこのイエス・キリストを宿すマリアとヨセフの性質を身につけましょう。その上でキリストを待ち望む、その皆さんに豊かにイエス様が現れて、そして皆さん自身も本当にこのイエス様を宿して愛なる人になってください。イエス様を宿し続けているならば、皆さんもどんどんこの愛の人になっていきます。どうか皆さんがこの愛の人となって、本当にイエス様を豊かに宿して、イエス様をこの世に送り出していく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
ヨセフの性質、これが本当に第一コリントの13章のこの愛について書かれてある通りの性質を持っていますね。ヨセフができたということはあなた方もできます。どうやって？自分に与えられている神様の愛憐れみ許しその恵みの真実があってこそ、自分が許されて愛されて 今恵みに預かって生きるということを分かるからなんですね。分かった人だけが神の愛憐れみ許しその恵みをいただいて受けた人、それが分かった人だけができる技、愛憐れみ許しその恵みの技です。その愛憐れみ許しその恵みの技を具体的に私たちが身につけるようにと、神様はありがたいことにこの第一コリントの中3章の御言葉を私たちに残してくださいました。これがヨセフの性質になるためにあなた方が心して実践するべき愛の技だよ。ピンクの賛美歌の16ページの54番、愛、はい